皆さんおはようございます。みきです。2024年4月2日今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。この配信ではコーヒー片手に私が選んだ日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。はい、というわけで始まりました。昨日ですね、エイプリルフールということで、お昼12時から、12時間ライブやりますコーヒー片手ニュースやりますってね、ツイートしましたが、12時間もできるはずがなく、世界の、日本語教育ニュースをくまなくお伝えしますとできるはずもなくというわけで、お昼にはねちょっと配信はしたんですけれども、いつもと違ったメンバーで、できたかななんて思っております。それではですね、今日の、ニュースいきましょうかね。今日ねちょっとたっぷりありますので、やっていきたいと思います。スペースでお聞きの皆さんは一番左側の、記事からいきたいと思います。こちらですね、3月26日付、中日新聞3月26日付の記事になります。ちょっと1週間ぐらい前になりますかね。情報難民防ぐために、いいね、簡単な日本語で施設紹介、不代でいいですかね、富山大のことですけどね、不代富大っていうのかな、地元では何て呼ばれてるんでしょうか。富大留学生、いきましょう、記事いきます。モンゴル出身で富山市在住の留学生テムーデレンさん、富山大経済学部1年が、市中心部の複合型施設、これなんて読むんだ、そう、ちょっと待って調べるちょっと待ってね、ね、こういうのよく見とけばよかった。総川と読むそうです。総川、総合の層に曲、音楽の曲、曲がるという字ですね。それに、車編の輪っかと書いて、総川と読むそうです。知らなかった。はい、市中心部の複合型施設、総川レガートスクエア内の施設を在住外国人にも分かりやすい優しい日本語で紹介するサイトを作った。市の街中総合ケアセンターやリハビリや調理成果の専門学校などを運営する青池学園など8施設を写真入りで掲載。ひらがなを多用した平易な言葉遣いを心がけ、ほとんどの漢字にふりがなをつけた。Google の翻訳機能を使えば任意の言葉でサイトを表示できると。要はこれあれですよね、優しい日本語ですよね。なるほど。もう少し記事いきましょう。能登半島地震で在住外国人に必要な情報がうまく行き渡らなかったことがサイト設立のきっかけとなった。ああそうなんだ、へえ。来日2年のテムーさんは、災害で困った時にどんな施設があるのかわからないし、案内表示が漢字ばかりだと理解することができないと指摘する。本当にこういうね、留学生だったりとか外国籍在住外国人の言葉とか意見っていうのはすごく参考に本当になりますよね。で、私ちょっとびっくりしたのが、この能登半島地震でしょ、1月1日今年のお正月に、起きた地震をきっかけに、このサイトを作ったということは、もう3ヶ月ちょっとで作れてしまう、なんだろう、このテクノロジーの良さですよね。そのコーティングができなくてもこういうサイトがね簡単にできてしまうっていうテクノロジーと、あとこの外国人の声が、なんだろう、出来上がったものすごいなと思います。本当にいい時代になったなって思いますね。もうちょっと記事いきますね。今回の地震では外国人に馴染みの薄い専門的な言葉が多く飛び交ったと感じている。ああそうなんだ、どんな言葉だろう、ちょっと気になりますね。そのあたりも聞きたいな。 テムーさんは誰もが理解できる優しい日本語が社会の中で広まっていけば嬉しいと語ると。なるほど、これね、私も大学とかで留学生に日本語を教えるときは優しい日本語自体もね教えるようにしてるんですね。大学で日本語勉強している人たち、留学生は大体言ってみれば中級レベルから上級レベルの人が多いんですけれども、だからこの優しい日本語ってあまり必要はないんだけれども、同じ外国人として日本に住んでいる外国人の人たちに優しい日本語っていうものがあって、それを読むと、それで書かれた優しい日本語で書かれたニュースとか情報は分かりやすいんだよっていうのを留学生からね言ってもらうとかね、そういうテムさんみたいに優しい日本語の作り手になるっていうこともあると思うんですよね。なので、留学生たちにも優しい日本語の存在をね、広めていきたいななんていうふうに思っています。すごいな、いいですね。これちょっとサイト見てみたいですね、どんなだろう。それではもう一ついきましょうか。二つ目です。はい、左から2番目の記事になります。感染対策ガイド優しい日本語版を作成、東京都高齢者施設の外国人職員向けにということで、これ3月26日のものになります。1週間前ですね。はい、ちょっと見ていきましょう。東京都は25日、外国人職員向けに平時の感染対策や感染者が発生した時の対応を示した高齢者施設、障害者施設向け感染症対策ガイドブックを公開した。なるほど。マスクのつけ方や手の洗い方などすぐに実践できる感染対策の基本を漢字に振り仮名をつけたり、文節の間に間隔を空ける分かち書きを採用したりしながら分かりやすい日本語で説明、イラストも多く活用しているということなんですね。まあ、こういうところはさすが東京都早いななんていうふうに思いました。外国人職員向けだったりとかねするそうです。でこの平時のための優しい日本語ね、こういうふうに活用されていくといいですね。緊急時、災害時の時のために生まれた優しい日本語なんだけど、平時の時でも使えるよねっていうことで活用され始めていますよね。で今回はこの高齢者施設の職員の方たち向けということで、出来上がったということですね。でこれいいなと思ったのが、作成にあたっては高齢者施設などの職員や日本語が母国語でない人の意見を踏まえたということで、当事者の、ね、意見を、聞いているっていうのがね本当にいいなと思いました。はい、これね母国語って書いてあるのでそのまま読みましたが、まあ、正しくは母語ですね。はい、では、もう少し行きましょう。こちらちょっとね情報になります。東京外国語大学からのサイトからになります。これですね、TUFS、 これ多分東京外国語大学のイニシャルだと思うんですね。 TUFS っていうのかな、 TAFS っていうのかな、わかんないんですが、TAFS シネマパレスチナドキュメンタリー映画上映会、ガザ ストロフパレスチナの歌ということで、これこちら、映画の上映会のお知らせになります。ちょっと見ていきましょう。開催情報としましては、今年2024年の5月10日金曜日18時開演だそうです。場所は東京外国語大学アゴラグローバルプロメテウスホールで行うそうです。ですね、こちら事前登録フォームがありますので、登録をされてからの方がスムーズに入れますよ、ご入場いただけますよなんていうふうに書いてあります。ちょっと見ていきましょう。あらすじです。2008年12月末から2009年1月にかけてイスラエルによるガザの大規模侵攻が起き、停戦の翌日に監督のサミール・アブダラとケリディン・マブルークはパレスチナ人権センターの調査員とともにガザに入る。 爆撃で両親兄弟を失った子供、目の前で家族を銃撃された男性、土地を奪われ逃げてきた人々、顔を持つ一人一人の証言が記録されるとともに、パレスチナ出身の詩人マフムード・ダルウィーシュの詩が引用され、ガザの人々が生きてきた歴史と記憶が呼び起こされるということです。そんな風に、ね、書かれております。なのでドキュメンタリー映画ですね、5月10日もし、お近くだったりお時間ある方、ぜひぜひ、見に行っていただきたいなと思います。本作についてという風に書かれていますので、こちらもちょっとご紹介しましょうか。2023年10月中旬、イスラエルによるガザ地区への軍事攻撃が始まってから10日後、共同監督の一人である友人のケリディン・マブルークからショートメッセージが届いた。撮影から10年以上経ってもこの映画が今日的意義を持つとは思わなかったと。また彼は、パレスチナの人々は常に西洋の視点から描かれ、死亡者数という数に還元されてきたが、一人一人の顔を描き世界に伝えることが第一の目的だったと振り返る。本作はガザの地で生きる人々の姿を丁寧に描きながら、同時にパレスチナ問題の背景を、パレスチナ問題の背景にある西洋諸国による二重基準、構造的暴力について浮かび上がらせる。ガザでは終わりの見えない悲惨な戦火が続いているか、いるが、2024年3月現在、作品が持つ一人一人の声を伝える力、世界の非対称性についての問題提起は、今だからこそ多くの気づき、考えるきっかけを与えてくれるということで、こちら、仁口愛理さんのお言葉で書かれています。こちら、仁口愛理さん、日本語の字幕を担当されている方です。ぜひね、これ、本当見に行きたいな、なんていうふうに思います。5月10日金曜日、平日ではありますが、ちょっと行ってみたいな、なんていうふうに思います。上映後、アフタートークあるようです。監督が、ズームで、ご参加いただけるようです。見てみたいですね。あ、保育所もあるそうです。なるほどね。はい、というわけで、一つでした。もう一ついきましょう。短いものになります。こちらはですね、いつのもの？多分でごめんなさい。こちら、ちょっとね、見えるところには書いてないですね。多分今日か昨日のものです。こちらは、山陽新聞からになります。スペイン高まる日本語熱。嬉しい。カタルーニャの中学で授業、アニメ、料理が浸透ということで、こちらね、有料記事になるので途中までしか読めませんが、ちょっと見てみましょう。スペインで日本語が急速に人気を高めている。北東部カタルーニャ自治州では、去年9月から公立校5校が選択科目として日本語を採用した。よかった、素晴らしい。中学校で、日本語がね、選択科目の一つになったということですね。嬉しいですね。日本のアニメや料理の浸透が背景に考えられるが、学習者増加の勢いに関係者も、ここまでで終わり関係者も、なんだろう、関係者も驚きを隠せないとかかなでしょうね。多分急増してるのかな。嬉しいですね。そのネットフリックスとかね、YouTube だったりとか、いろんな日本の文化、アニメ、料理にね、触れる機会が多くなってきているので、これはとても嬉しいですね。公立学校から5校だそうです。中学生から学んでもらえると嬉しいですね。いつかは日本に来ていただきたいところです。はい、というわけで今日ね、結構4つ記事ご紹介いたしました。面白いですね、いろいろ、世界が見えてきた というわけで今日はここまでにしたいと思います。コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日朝9時半ごろからツイッターのスペースで配信しております。金曜日雑談しておりますので、ぜひ、そちらにも遊びに来てください。それでは今日はここまでにしたいと思います。今日私はこの後春休みなので、ゴジラマイナス 1.0 見に行こうかなと思います。はい、良い一日をお過ごしください。それではまた明日です。バイバイ。